田原総一郎のタブーに挑戦。
田原総一郎です。よろしくお願いします。
アシスタントの本郷明美です。なんか、ね、よろしくお願いします。
声がちょっと出にくいでしょ
う。あ、そうです
ね、だいぶマシになったんだけど、これね、この間医者に見てもらったらね、前手術した時の麻酔のせいだって。
あ、麻酔
だからね、1、2ヶ月かかるんだって言われました。
はい、あ、そうですか、はい、実はですね、頼りでも、滋賀のマックスさんですね、はい、あ、本題は別にあるんですけれども、はいはい、滋賀のマックスさんがちょっと田原さんのお声が心配だというふうにいただいてます。はいはい、あ、じゃあ元気は元気だ と、
いうこ、 と、はい、これはね、あの、はい、別にどっかが悪いんじゃなくて、麻酔をこの間その脱腸の手術して、また出血して2回やって、
はい、
2回麻酔をやったんで、そのせいらしいです。
その、まあ、軽い後遺症というか、はい、それでは安心しました。はい、14、15、16のこの3連休ですが、はい、台風第18号が来まして、
そうですね、大変でしたね。
大変な被害だったんですが、
はい、特に関西からね、
はい、
大変でしたね。
まあ、その間も田原さん実は仕事の電話を3回ぐらいかけてきまして、
すいません、
実は台風の最中に打ち合わせしようとまでおっしゃっていて、それくらいお元気ですので、いやいや、皆さんご安心くださいと。まあ、その台風なんですが、
はい、
今回特別警報ということ、これが、8月の末からですね、始まったんですね。これまでは、警報ですと住民へのこう努力義務だったんですが、はい、特別警報は義務、あ、ごめんなさい、義務になった、その命を守るような行動をしてくださいというふうに。
今までは努力義務だった、
ね、努力義務だったらしい、それが今回もう義務だと。
義務になった、
はい、これ田原さんいかがですか、お聞きになっていて。
まあ、ある意味
は
ね、
はい、
その情報がはっきり取れるようになったんじゃないかな。
あ、
なるほど。今まで情報が曖昧だから努力義務だったんですよ。
あ、なるほど。
だから来るということがはっきりしたと、
それぐらい
なるということがはっきりしたと。
な
る、むしろ情報が非常に精密になった、正確になったってことじゃないですか。
うんうん、それぐらい危ないんだよ、と言えるようになったとも言えます。
はい、そうですね。はい、
まあ、過去のですね、やはり東日本大震災の時も、大津波でも、まさかと思って、例えば時間があったので、もう来ないだろうって戻っちゃった方もいて、避難に遭われた方も多かったという、はい、そういう、まあ、反省に備えてということなんですね。はい、まあ、それから、まあ、これからの南海トラフ、まあ、首都直下型と言われ地震ですね、予想される災害に備えてという、
まあ、もう一つ努力義務とね、
はい、
その義務の違いはね、努力義務っていうのは出した方も半分責任がないわけね。
ああ、そうですね、
義務になると出した方が完全に責任があるわけね。あ、
なるほど。こういったですね、まあ、自分たちのまあ、身を まずは自分の身を守る、はい、でこれを、まあ、日本全体で見れば、
はい、
日本をじゃあどう守るのかという話になるんですが、今回ですね、集団的自衛権の話がまた、はい、まあ、解釈なんですか、話題になってますが、
今安倍内閣の一つ大きな問題でしょうね。
はい
はい、
9月17日付の朝日新聞でも、安倍政権が集団的自衛権をめぐる憲法解釈の見直しに向けた議論を本格化させるというふうに、まあ、社説で論じてまして、
はいはい、
まあ、朝日はそれに対して、まあ、
反対
なんですけれども、田原さん、この憲法解釈についてはどう考えますか。
の前にね、やっぱり自衛隊をどう考えるかっていう問題がありますね。はい、で実はこの間の先週ですが土曜日に、はい、僕はBS のクロスファイアという番組で、
はい、激論クロスファイア、はい、BS 朝日ですね。
で元海将、元陸将、
はい、
つまり一番トップですが、
はい、自衛隊の元トップ、はい、
それから森本さんという元防衛大臣、
はい、元防衛大臣と、
で、まあ、安全保障の話をしたんですが、この二人がね、元海将、元陸将が盛んにそこで言ったのは、今の自衛隊っていうのはね、つまりね、動けない形になっていると。
動けない集団、
うん、
はい、
で例えば、まあ、その風将さんという海将が言ったんだけど、たとえ仮にね、この尖閣問題で海上保安庁の船が中国に例えば攻撃されたと、
はい、
時に、じゃあその 自衛隊、海洋自衛隊は、自衛隊は中国を、ね、撃てるのかと。
攻撃されたから、
攻撃できるのかと、できないって言って。
いや、されたら撃たれると思ってたんですが、私。
できないんだって、ええ。今の自衛隊法では、はい、そういう場合には、このね、自衛官が海上保安庁の船の前に出て、
はい、
ね、輪に、そして中国から自衛官が直接撃たれたら攻撃できる。
あ、自衛官が撃たれたら、そうか、海上保安庁は自衛隊じゃない、うん、
ない
からダメなんですか、
うん、そうなんだって。つまりね、どうもだからね、まあ、風潮さんや日箱さん、日箱さんは陸上ですが、
陸上、
うん、非常に言ってたのは、はい、今の自衛隊は動けない形になっていると、法律でがんじがらみに縛られていると
、うん、
だからね、もっと動ける形にしたいと。そして、
はい、
森本さんがこういうことは言えないけども、はい、ね、動けないと、がんじがらめで、でも動けなければ安全保障が保てないってことも自衛隊は分かってる。
自分たちが動けなければ、うん、はい、もう日本危ないぞということですね。そうすると
、いざとなった時には、結局諜報機で動く。
諜報機、
うん、
法律を超えたとこ、違反して、
うん、そして罰されてもやむを得ないと思ってる。
うん、あ、じゃあその覚悟で自衛隊の現場は動くしかないという、うん、
自衛隊の現場の人たちは、うん、そのいざとなった時には動けない、法律では縛られていて動けないから、うん、結局ね、諜報機でやろうと。
すいません、田原さん、根本的なところから伺うと、その動けないという根拠は憲法9条ということでよろしいですか。
そうですね、むしろ憲法ですね。もともとそのね、はい、吉田茂さんが自衛隊のことを戦力なき軍隊だと言った。
今でも軍隊は戦力のはずです
よね。今でもやっぱり戦力なき軍隊なんですね。それからこの憲法に自衛権ということも示されてない、
はい、
ね、憲法にはね、うん、でその自衛権っていうのはね、非常に限定的な自衛権で、例えば前にね、この、自衛隊のトップが辞めるときに、
はい、
ね、辞めるときにあえて、例えば当時まだ冷戦だったんですよ、ソ連が北海道にやってきたと、で、上陸してきたと、
はい、
ただ上陸してきたと、
あ、
で戦ってないと、とただ上陸してきたのに対して何も自衛隊は手足できないと、
攻撃も何もしていないから、うん、
そうすると、はい、どうやってソ連に攻撃してもらうかと。
なるほど、専守防衛ということでいいんですか。先に 何かをしてもらわないと、うん、ただね、動けない、
ただ上陸してきただけじゃね、
はい、
そのね、戦えないと。だからね、どうすれば戦える状態かと、とソ連が何をしてくれればいいかと、
何か撃つ、うん、何か一発つまりすればいいんですか。
だからそこがその時にはっきり言ったのは、諜報機的に行動すればいないと。
でもそのことによって、ひょっとしたらその現場の人たちが後から罰せられたりすることになる、
うんうん、
でもそれは本当におかしいですよ ね、自衛隊として動いているのに。
問題はね、うん、やっぱり自衛隊を動ける、ね、うん、
はい、
その形にするのか、今のままの動けない形のままでいいのかと、うん、で今のままの動けない形のままだったら諜報機で動くしかないと、うん、これはその現場のトップたちがそう言ってるんですよ、うん、
またすいません、基本的なことで、そういう状況になっていて、今お話を伺うと、うん、動けって当然じゃないかって思っちゃうんですね。
逆に言うと、
はい、
自衛隊が自由に動けるようにするのは危ないじゃないかという、
と例えばこの朝日新聞なんかを書いてるんですけど、うん、それは田原さんは危ないと思いますか。
いや、そこなんですね、
はい、
諜報機で動くのと、うん、じゃあそこまでは法律で動いていいよと、うん、やるのはやっぱり動いていいよとやった方がいい。でこの朝日新聞のこの、集団的自衛権も、実は第一次安倍内閣がやっぱり集団的自衛権ということを言ったんですね。
集団的自衛権は、
はい、その時に4類型ということを言ったんですね。
4
類型。
類型。
4つの形。
4つの。
4つのパターン。はい、これ、この間も、その、クロスワイヤーで言ったんですが、
はい、
その4類型の、この、朝日新聞は、1番、2番目を出して、これならば、わざわざ集団的自衛権と言わなくてもいいじゃないかと言ってるわけね。
はい、はい。公の海、公海で一緒に活動していた米軍の艦船が攻撃された時に自衛隊が反撃する。うん、アメリカに向かうかもしれない弾道ミサイルが飛んできた時に自衛隊が撃ち落とす。うん、これ2例を挙げてるんです。
は、ね、
はい。
例えば、イラクのサマーに自衛隊が行きましたね。
はい。
で、あの時に、サマーのすぐ隣のところで、あの時は最初オランダの軍隊がいたのかな。はい。でその時にオランダの軍隊が攻撃された。自衛隊じゃなくて、
はい、オランダの軍隊がですね、うん、ただまあ同じ側と言いますか、同じ側で、うん、
ほぼ同じ作業をして
るですよね、はい、
うん、その時にやっぱり自衛隊はオランダの軍隊を守るために攻撃をできるかどうか、
今のままだとできないんですよね。
これを やれるようにしようというのが4類型の一つに入ってるわけ。
はい、うん、なんかやっぱり聞いていると必要なんじゃないかと思えてくるんですが、
う
ん、
だからね、はい、僕は集団的自衛権で、うん、問題は集団的自衛権は一切ダメだと言ってしまうのか、うん、あるいは個別具体的にこういう場合は OK、うん、こういう場合は OK、うん、という具体的な例を出してそして決めるのか、
はい、
ここなんですね。で今安倍内閣はねこの両論があってやっぱり類型を作った方がいいという案と、
はい、
でそんなの作らない方がいいという案と、
もうあとは現場のその状況で、うん、という
そこなんですよね、
うん、
で朝日新聞はそこのところをね触れてないんだよね。
あ、はいはい、うん、確かにもう憲法9条が意味を失
って、朝日新聞が一番怒ってるのは、
はい、
これは例えばこの実は集団的自衛権というのは、ね、憲法では別にノーとは言ってないんだよね。
はい、集団的自衛権はないと言ってるわけでは
ない。それは内閣法制局が、ね、集団的自衛権はノーと言ってるわけ。
その解釈ということですね。
そうですね。
あくまで
内閣法制局がノーと言ってきた。ところが今度安倍さんは内閣法制局長官を変えた。
あ、はい、
局長が新しく。そしてどうも今度の内閣法制局長官は集団的自衛権をノーと言わないんじゃないかと。で朝日が起こってんだそこ、
うんうん、
内閣法制局長官を変えたと、はい、一内閣が、
まはい、
で今までは断固内閣法制局は集団的自衛権を認めてこなかった、うん、どうも認める人間に変えたんじゃないかと、うん、これは鼻らしい問題、うん、これは問題だと、ここ一番追求してるんですよ、は
い、平和主義からの逸脱などと書いて、うん、
だから問題は僕はそのね、やっぱり集団的自衛権をどういうケースの場合はやるのか、うん、ということをまずね、具体化した方がいいか、
そうですね、
具体化しない方がいいのかという論議から入るべきだ、
うん、まず
集団的自衛権のというのはね、
はい、全部ダメというのは、ま
あ、ちょっと違うだろうと
思うんね、うん、はい、でも思います。前よく議論になったのが、うん、安全保障理事会で決議されたら OK という案もありましたよね、うんうん、例えば小沢一郎さんなんか言ってたと思うんですけど、うん、
だから、やっぱり集団的自衛権はね、うん、このイエスかノーかという、うん、つまりゼロか100かという論議じゃなくて、
うん、
ね、こういう場合はいい、こういう場合いい、こういう場合いいというね、僕はやっぱりそのね、第一安倍内閣のいう類型みたいなものをね作った方がいいと思ってる、
うん、やはりこうケースですね、うん、そういうケースは
やっぱりもう一つはね、はい、一番危険なのは、うん、この間クロスファイヤーで、はい、海将や陸将を元ね全海将や陸将を来てもらって、つまり今の自衛隊は動けなくなってる、で動くためにはね諜報基地がない、
うん、
で
諜報基地っていうと聞こえいいけど法律違反覚悟っていうことですもんね。
で、うん、でね、それは逆に危険じゃないかと、うん、
あ、
やっぱりね、
はい、
動けるような自衛隊にすべきだと思う、うん、でどこまで動けるか、
うん、
これをね論議すべき。
やっぱり論議して決めて、うん、その類型を決めていくべきだというのが、
ね、あの大新聞のこの社説で気になるのは論議も良くないんだよね。
あ、そうなんですよね。あの議論本格化するという議論があること自体危ないって、うん、いや
論議は大いにすべきだと思う、
ね、私思ったんですけど、その元自衛隊の方、自衛隊の方がそういう番組で議論すること自体、私田原さんの番組で初めて見たと思います。
初めてです。
いわゆる 武官ですね。文官じゃなく武官が、うん、なんかそういう議論、
幕僚長ですよ、
はい、しかも元トップということですよね。 それさえも本当見たことなかったので、うん、ね、議論は大いにすべき、
議論はすべきですね、うん、でどうも日本ではその議論するのは良くないという風潮が強い、うん、あ、
はい、
ね、だ議論できないから結局、うん、自衛隊の現場は諜報機しかないと、
うん、となると、さっき田原さん危ないとおっしゃったのは、うん、諜報機で暴走する可能性もある、
あるそこだ
ということですよね。
諜報機は暴走する可能性がある、うんうんうん、だって決まってないんだから、
はい、
現場の判断で暴走する可能性がある、
うんうん、ですよね、うん、もう諜報機覚悟で突っ走ってしまうと、うん、
僕はもっとね、もう少しこの安全保障についてどうも日本は原理原則に縛られすぎていて、安全保障についてもうちょっと現実的に、ね、議論はどんどんやる必要があると、うん
ですね、うん、そして今本当に安倍内閣はその議論をしようと、
うんうん、
で始めてるわけですね。
だから、そのね、だからこの朝日新聞なんかのは、つまり議論をすることをむしろどっちかというと反対なんだよね。
議論自体も反対で、うんうん、もうその原理原則、いわゆるそのここで言うと平和主義とか書かれてる、これになんか、うん、
平和主義とは何かと、
はい、
もっと言えば、うん、平和を守るってことはね、安全保障をきちんとやることが平和を守ることでしょ、うんうん、と安全保障は何をやる何をやる、つまり自衛隊が動けなきゃどうしようもないわけだ、うんうん、自衛隊が動けなければ安全保障は守れないわけだ、はい、だからそれを今の形では自衛隊は動けなくなってる、うん、
なんかそう考えると、ここでこの朝日の平和主義ってよそから攻撃されないことが前提となってるような、
いや、まあ分かりません、そこまで朝日を批判するんじゃないけど、
はい、
僕は議論は大いにすべきだと思う、う
ん、はい、
で、まあ、従ってる、うん、で議論しないと諜報機でしか動けなくなると、うん、これはとっても危ないことだと、
それは逆に非常に危ないことだということですね、はいはい、ただその本当議論を私たちはちゃんとこう見ていかないといけないですよね、
はい、それともう一つね、やっぱり今日何としても言っていきたいのはシリアの問題です。
あ、はい、シリアへのアメリカの空爆は今回は回避ということになったんです、うん、
結局その、はい、ロシアのソ連のロシアですね、ラズロフ外相と、それからケリー、これも国務長官外相ですね、との会談で結局
アメリカとロシア、
その、はい、シリアのアサド政権 の、この化学兵器は全部国際管理下に置かれると、うん、はい、国際管理下に置く、うん、そしてこれを廃棄するということをこのアサド側が認めたと、うん、
はい、
で、ということ前提でその、この
アメリカの攻撃は、
ロシアとアメリカとの会談が一応成立して合意して、はい、うん、アメリカの攻撃はなくなった、
なくなったと、は
い、ただ問題がある、アメリカの攻撃はなくなったんだけど、肝心のシリアの内戦は続いてる。
そうですね、そう
で、はい、多分月に5000人ぐらい殺されてるんじゃない、
うん、
ね、
はい、
という内戦で、この内戦、またこの内戦が難しいのは、あのね、このイスラムの世界って難しいね。例えばアメリカはどっちかっていえばこのアサドじゃない、
はい、
反体制側を支持してる、
はい、反政権派、ね、
はい、それからこのロシアや中国はアサド政権側を支持してるわけね、はい、うん、でところが実はアメリカは一方では、アフガン戦争やってるわけね、はい、アフガニスタン
で、
はい、
やってますね、
まあ、
はい、今だ、
でこのアフガンの、はい、まあ、何のための戦争かというと、アルカイダ、タリバン、これを やっつけるための戦争なんだ、うん、タリバンやアルカイダが反乱してアフガン の、 この治安そしてアフガンの政治がうまくいかない、でこれをやっつけるための戦争なんで、ところが矛盾してるのはアサド政権に対する反体制勢力の中にはアルカイダが相当いる。
ああ、そうなんです
か。どんどん増えてる、
はい、
とね、あのアメリカはね、
はい、
アフガンではアルカイダをやっつけ、シリアではアルカイダを応援するのかと、
うん、
この辺が非常に難しいね。
難しいですね。
でね、これはアメリカがね、矛盾してると矛盾してんだけど、
はい、
一概にアメリカを攻められなくて、うん、というのはね、2年前にアラブの春ってありましたね、
はい、
エジプトやシリアやチュニジアの、ね、30年以上独裁政権を続けてきた独裁者たちが追放されて、
次々と
国民のデモがものすごく盛り上がって追放されて、はい、で、されたと、
はい、
で選挙で新しい大統領が選ばれた、はい、エジプトもね、これをアラブの春と言った、
はい、
とはこの大統領は1年間で、
はい、
クビになって逮捕されちゃった。今ね、エジプトは言ってみれば軍事政権ですよ、
うん、
とね、アラブの春って何だったのかと、一体春ってのはこれから良くなるって話でしょ、
はい、
つまりアラブの春と言われたのは春ではなくて混乱の始まりだったんじゃないかと。
その時は今になると一瞬春だったと思われたんです
ね。いや、そうじゃなくて、
はい、
今になってみるとむしろ30年間、ね、30年以上独裁政権だったこの時代がむしろ穏やかだったんじゃないか。
安定していたとも言えるんですね、うん、
だからね、このやっぱりイスラムの世界って難しいね。
その政治と宗教が、
だ宗教戦争だから、
宗教戦争、
結局そのエジプトも問題になったのは、エジプトでこのエジプトの独裁政権と言われたのはね、言ってみればどっちかというとイスラムのね、イスラム原理主義を抑え込んでたわけ。
あ、はい、
ね、
まあ、過激と言われる原理主義の人たちを、はい、抑え込んでいた。
それが対応されて、はい、結局イスラム主義の、まあ、勢力に行って、これがその大統領になったわけ、うん、とイスラム主義だから、つまりイスラムじゃない一般市民は大いに不満なのね、
うん、
でこの一般市民がこれに対して反発して、またデモが起きた、
今度はまたデモが起きて、
それ軍が出てきて軍事政権と、難しいね、
難しいですね、
だから、
それはエジプトの場合で、
宗教が絡む宗教選挙ってのは難しい
と。で、じゃあそこにそのシリアも内戦、シリアの場合内戦なんですけど、
結局アメリカがシリア攻撃はしなくなったけど、内戦はいささかも沈静化してない。
じゃあそこにね、よその国が介入するのかという話ですよね。
むしろアメリカが介入するとね、
はい、
結局アサドが、アサド政権が化学兵器を使ったことで罰されることもなくなった。
あ、結局そうですね、今回のロシアとの話し合いで、
うんうん、はい、結局アサド政権のペースにアメリカがハマっちゃったんじゃないかという批判もある。
で、内戦は続いている
という問題ですね。
うん、はい、で、これオバマさんとしてはどうだったんですか。
僕はね、結果的にはね、
はい、
アメリカの、ね、力が落ちたと、
あ、
ということは露呈した、
うん、
結局これは主役を演じたのはプーチンですよ、
プーチン外交、ロシアのプーチン大統領の、
うん、プーチン外交で、はい、アメリカはプーチン外交で結局何らするところなくこれを合意したと、
うん、あ、そうですね、
だからやっぱアメリカの威信がね、
うん、
相当落ちたなと、
落ちている、弱っているということがはっきり分かった今回の、はい、まあ、シリア問題だということですね、はいはいはい、よく分かりました、はい、田原さん、ではメールを読ませていただきます、はい、ラジオネームななちゃんのパパさん、50代男の方です。 さて、尖閣の国有化1年で中国の動きがだんだんエスカレートしてきました。尖閣の問題はアメリカにとっても沖縄や佐世保の基地に対しての脅威でしょうし、台湾にとっても同じくかなりの脅威だと思われるのに、アメリカはなぜ見て見ぬふりを続けるのでしょうか。中国にとっては尖閣のことは日本なんかよりアメリカや台湾に対する圧力だと思うのですが、田原さんはどうお考えでしょうか。
僕はその考え方にはあんまりね、賛成しません。僕は、中国は、つまりね、尖閣問題で日本と戦争する気は全くない。
日本と戦う気は全くないと。
で、日本と戦争してメリットは何にもない。だから、だけど、つまり現場はね、つまり軍ですね。やっぱり尖閣をめぐって、あんまり軍を抑え込むと、逆に軍が反乱を起こして、クーデターでも起こすんじゃないかと。まだね、習近平内閣は、政権は、そんな基盤ができてない。
まだ1年ぐらいです
ね。だからね、軍を完全に抑え込むことができない。
怖いわけですね。そのガス抜きということ
だと思う。
意味があるという。
だから、僕は、日本は、海上保安庁自衛隊はしっかり守りを固めて、しっかり守りを固めれば、向こうは逆に言えば、その、過激な行動を起こしにくくなる。こっちが守りが緩いと過激な行動を起こしやすい。だから、しっかり守りを固めて、
均衡させるというか。
そうです。
させることで、今の安定はということですね。
で、何よりもアメリカは、この間オバマ大統領と習近平主席、主席がね、2日間話し合った。やっぱアメリカは中国にアジアでことを起こすのやめてくれと、アメリカも起こさないと、うまくやっていくんじゃないかと、こう言ってるんですね。
こういうふうに言ってる。
だから、尖閣で、中国も日本もことを起こすのはアメリカは反対です。
なるほど。じゃあそのオバマさんに対して習さんは、分かってるよという感じでしょうかね。ということは、ナナちゃんのパパさんがおっしゃるように、逆にアメリカは何かこう手出し、見て見ぬふりというか、何も言わない方がいいと思ってるんですよね、表立っては。外交って難しいですね、本当に。ありがとうございます。ちょっとその中国問題でお聞きしたいんですが、田原さんの番組にお出になってた習さんが軟禁されているという報道がありまして、で、習さんだけじゃなく、学者や評論家や、かなりの数が、軟禁されているんじゃない、拘束されているんじゃないかという報道がありましたが、田原さんはこれはどう見られてますか。
僕はね、これはね、やっぱりある意味ではオーバーに言えば中国共産党の危機ですよ。要するに中国共産党の相方に国民が相当不満を持っていた。不満を。で、一つは生活が豊かに長くなった。で、格差が非常に大きい。もう一つはインターネットの普及で国民が事実が分かるようになってきた。不満が大きい。だから今の中国共産党の政策に対する不満が大きくて、で、場合によっては、この反体制、大戦ひっくり返すみたいなことが起きかねない。
アラブのようにそのネットの発達もあり、
だからね、僕は非常にね、規制強化してるんだと思う。この一環だと思う。
なるほど。でもそこでね、強化すると逆に今度また反発があ
るかもしれない。
だから、そうですよね、
反発があるかもしれないけど、そういう余裕がなくて規制強化してる。その一環だと思う。
そうなると田原さん、習体制というのは、軍も怖い、民衆も怖い。
安泰じゃない。安泰じゃない。
安泰ではないということですね。まず中国、シリア、外国もいろんな問題が起きていますが、ちょっとね、人事じゃなくちゃんと考えていかなきゃと思いました。ありがとうございます。 さて番組では皆様からのメールをお待ちしております。政治経済に関わらず身近なちょっとした疑問や人生相談、田原さんに聞いてみたいことがある方はメールというアイコンからメッセージを送ることができます。お待ちしております。田原総一郎のタブーに挑戦、そろそろお別れの時間です。この時間をお送りしてまいりましたのは
田原総一郎と
本郷明美でした。
どうもお疲れ様、ありがとうございました。どうも。